おはようございます。私は、青鳥の絵本部講師の大島達郎です。第2回目の本日は、谷口正信青鳥の絵総裁の著書、青鳥の家ってどんな教え、問答有用青鳥の絵講習会をテキストに、あなたの心が人生を作るというテーマでお話をさせていただきます。皆さんは自分の人生が思い描いた通りになっていらっしゃるでしょうか。私の場合は前回の放送でお話ししました通り、大学に入ってから周りの同級生と比較して劣等感を持つようになりました。そのような中で青鳥の絵の私有会。私有会とは主に居住地域単位で日常的に行われている青鳥の絵の教えを学ぶ集いのことですが、その私有会などに参加するようになり、自分も含めてすべての人間が素晴らしい本質を持っていることについて学ぶことができました。人間が素晴らしい本質を持っていることが分かってくると、次に知りたくなってくるのが、具体的にどうすればその素晴らしい本質を発揮していくことができるか、ということでした。そのヒントになったのが、青鳥の絵でよく言われる、自分の心が人生を作っているという考え方でした。当時の私は、最初に自分の心が人生を作っているというこの考え方を聞いたときには、自分にはなかなかよくわからない考え方だなぁという気がしていました。それは、自分が幸せになりたいと強く思っているにもかかわらず、幸せであると感じられていなかったからです。でも青鳥の家で人間の心をどのようなものとして説明しているのかを知るにつれて、少しずつではありましたが、そのような疑問がなくなっていったのです。私たちの人生を作っている心がどういうものであるかについて、本日のテキストの42ページから43ページでは次のように説明されています。引用します。現在意識とは簡単に言うと、自分でわかる自分の心です。その一方で、私たちは夜寝ると夢を見たりして、その中で、あ、こんなところは知らないなぁ、という場所にも行ってくる。また、夢の中では知った人にも知らない人にも会います。目が覚めたらそういう夢を見たことも忘れてしまう。つまり私たちの中には自分でもわからない自分の心があるわけです。我々はそういう意識の下に潜っている心を持っていて、それを心理学では潜在意識とか無意識と呼んでいます。このように心を二つに分ける人もいれば、もう少し多層だと考える人もいますが、青鳥の家では簡単に二つに分けて考えます。現在意識と潜在意識の二つが、一人の人間の心を構成していると考えます。引用を終わります。引用した箇所の現在意識、つまり、自分でわかる自分の心と潜在意識、つまり自分でもわからない自分の心の関係については、本日のテキストをお持ちの方は、42ページにある図を見ていただくとお分かりになるかと思います。テキストをお持ちでない方もいらっしゃるかもしれませんので、少し説明させていただきます。人間の心を現在意識と潜在意識の二つに分ける際の説明でよく使われるのが、海に浮かんでいる氷山、氷の山を表した図です。氷山の上の部分、海の水面から出ている部分が現在意識を示し、氷山の下の部分、海の水面より隠れている部分が潜在意識をそれぞれ示しています。自分でもわかる現在意識の部分、言い換えれば、氷山の上の部分は非常に小さく、 自分ではわからない潜在意識の部分、言い換えれば氷山の下の部分が氷山の大部分を占めています。その大部分を占めている潜在意識で、どのようなことを思っているかということが、私たちの人生においてとても大切になってくるわけです。当時の私は、現在意識では幸せになりたいと思っていながらも、潜在意識ではまだまだ幸せになってはいけないなどと、自分自身を裁いてしまっている思いがありました。そうした潜在意識の反映として、幸せとは感じられないような人生になっていたことに気づいたのです。現在意識は自分でわかる自分の心のことなので、現在意識で素晴らしいことを思うのは簡単です。それでは、自分でもわからない自分の心である潜在意識まで、その素晴らしさを行き届かせるためにはどうしたらよいのでしょうか。それは仏教でいう三合、つまり三つの合によって行います。三つの合というのは、心、行動で表現すること、口、口で言うこと、意、心の中で思うことの三つを指しています。ここで、本日のテキストの137ページから138ページを引用します。我々が神の子の実相や仏を表すのは、この心、空、意によって行います。おはようございますというのは、口、発声音できちんとおはようという心愛の情を伝えて、また、体や表情、心によってニコニコと笑顔を作りますね。暗い顔をしておはようございますという人はあまりいませんから。そして心、意から心愛の情を込めておはようございますと言えば、これでちゃんと心、空、意の三合による愛の実践になるんですよ。そのようにして毎日自分の中の仏や神の子を表現する実践をしていただくと、それに伴って周りの人々の反応が変わってきます。自分にも良い習慣がつきます。朝の挨拶が意識しないで自然に出てくるようになる。こうして私は仏である、神の子である、家族も仏であり神の子である、という自覚が現在意識から潜在意識のレベルにまで浸透していくことになると思います。三合による真理の実践を継続していくことをお勧めします。引用を終わります。引用した箇所に神の子の実相や仏という言葉がありました。それは成長の家では人間が持っている素晴らしい本質について、神様の子であるような素晴らしさや、仏様のような素晴らしさなどと表現することがあるためです。実相というのは、前回の放送でもお話ししましたが、本当の姿というような意味で、聖長の家では、神が創造された世界の本当の姿のことを指しています。また、引用した箇所には、心、空、意の三合、つまり、心、行動で表現すること、空、口で言うこと、意、心の中で思うこと、の三つの合を使った身近な例として、おはようございます、と挨拶をすることが挙げられています。当時の私は、この三合のことを知り、このような日常的な誰にでもできるようなことから始めても良いのであれば、三合を使っていくことが自分でも習慣にできるのではないか、と思いました。そして、それ以後は、おはようございます、などを言う際に、前よりも心を込めて行うように心がけました。また、それと同時に、聖長の家の教えへの理解をさらに深めようと思い、聖長の家の錬成会 練成会とは、合宿形式で青鳥の家の教えを学ぶ行事のことですが、その練成会にも参加するようになりました。練成会では、人生における幸せとはどのようなものであるかについても学ぶことができました。本日のテキストでは、人間にとって最高の幸福とは何であるかという質問への回答が書かれている部分がありますので、紹介させていただきます。ここで本日のテキストの161ページから162ページを引用します。この質問者は、人間にとって最高の幸福とは何かと聞いていますが、それには表現がうまくいくことだとお答えします。言葉を変えて言えば、我々の内部に宿る神聖仏性が満足するような表現ができること、これが人間の幸せです。この幸せは個人の段階にとどまりません。再び芸術の世界に例えれば、人生にも観客がいるのです。つまり、絵画の鑑賞者とか、音楽の聴衆とか、小説の読者とか、そういう人々も芸術表現が成功すれば、素晴らしい作品だ、などと喜んでくれるでしょう。すると、表現者の方も、自分の表現は単なる自己満足ではなくて、人々と共有され、評価されていると知って、喜びが倍増する。一つの作品を媒介として、表現する側と鑑賞する側の心の交流ができるのです。これは高度な自他一体の自覚であり、素晴らしい広がりを持った喜びの世界がそこに現れる。ですから、これは最高の幸福と言えると思います。例え話を使って説明しましたが、実際の人生の場面では、どのケースがどのように幸福であるかというのは、各人が置かれた立場や条件によって皆違ってくるでしょう。引用を終わります。引用した箇所に、神聖や仏性という言葉がありました。これは、人間が持っている素晴らしい本質について、神様の子であるような素晴らしさや、仏様のような素晴らしさがあることを表現した言葉です。また、自他一体という言葉も出てきましたが、それは自分と他の人、つまり私たち一人一人は肉体的には別々に分かれているので、全く別の存在のような気がしますが、自分でも分からない自分の個である潜在意識ではつながっていることを意味しています。当時の私は視野が狭かったため、幸せとは自分にとって都合が良いように物事が運んでいくことであると考える傾向があり、他の人のことはあまり意識していませんでした。でも、そうではなくて、他の人とのつながりにおいて初めて幸せと言えることに気づいていったのです。そして、それまでなかなかはっきりとしていなかった自分の進路、つまり将来どのような仕事をしていきたいかということが見えてくるようになりました。他の人とのつながりが自分の視野に入ってきたそのごく自然な流れとして、私のように人生のことなので悩んでいる人々の助けになるような仕事がしたいと心の底から思うようになったのです。そのような思いを青鳥の絵の集会なので他の人にも話していたところ、縁があって大学を卒業した後、青鳥の家の国際本部で働かせていただくことになりました。その後、様々な部署の仕事を経験し、昨年の4月から現在所属している講師教育課という部署、つまり青鳥の家の講師への教育などを担当する部署で仕事をさせていただくようになりました。この講師教育課という部署は、青鳥の家の講師への教育のほかに、祭祀、つまり神様などを お祭りする仕事もさせていただいております。毎月1回はお祭りを執り行っています。そのお祭りの中でも、神、九、井の三号を使っています。すなわち、神、行動で表現することとして、お祭りの作法に従って体を動かすようにし、九、口で言うこととして、のじとと言われる祈りの言葉などを唱えるようにし、い、心の中で思うこととして、神様などへの感謝の思いを持つようにして、お祭りを執り行っています。昨年4月に、講師教育課という部署へ異動になった当初は、お祭りの作法に慣れていなかったこともあり、あまり余裕がない状態であったのですが、1年近くが経った最近では、前よりはゆったりとした気持ちでお祭りに臨めるようになってきました。そして、それと同時に、お祭りに参列している人々との一体感も得られるようになってきました。そうした一体感を深めていけるように、今後も少しずつ精進していきたいと思っております。本日は、谷口正信政庁の家総裁の著書、政庁の家ってどんな教え、問答有用政庁の家講習会をテキストにして、あなたの心が人生を作るというテーマでお話をさせていただきました。今回の放送が皆様お一人お一人にとりまして、思い描いた人生を作っていくきっかけになりましたら幸いです。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。